皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日も担当は下村静子でお届けしてまいります。さて、8月24日に福島第一原発をの、溶け落ちたデブリをですね、冷やすためにずっと溜め続けていた汚染水をアルプスという、多角種除去設備で処理した水、たまりにたまっているのをですね、東電の方が放出しだしました。でそれにびっくりして、私たちのこのエコまちライフも、この原発についてこれどう考えたらいいのかっていう話をですね、しだしたというところがあるんですけれども、今日も原子力市民委員会の細川光明さんに、お話を伺っていきたいと思います。細川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、今ちらっと言ってたんですけれども、福島第一原発の、熱を持っている、溶け落ちたデブリを冷やすために、溜めていた水、汚染水をアルプスで処理して、その処理した水を海洋放出するっていうので、お話聞かせてくださいって言った時に先生が、重要な根源的な指摘をしてくださって、この、汚染水は増え続けてるんですよっていうことを言ってくださいました。これは地下水が流れ込んできているっていうことがやっぱり大きいということで増え続けているでしたっけ？
そうですね、主には地下水、雨水も少しありますけれども、
そしてそれを防ぐ手立てがじゃああるのかないのか。最初の頃はですね、一生懸命、凍らせるとか、壁を作るとかって言ってましたけれども、今それはなされているのかどうかっていうところも心配なんですが、これ水をこう流入させないためにはやっぱり手立てを講じなければいけないんですよね。
凍らせる壁、凍土壁、凍った土の、壁と書いてね、凍土壁っていうのは一応できてるっていうか運転してるんですけれども、はい、やっぱり完全には凍ってなくて、だからすだれのように間を通ってしまってるんですね。
そんな状態なんですね。
もともと地下鉄工事とか地下の工事をするときに地下水を止めるためにあった技術なんですけれども、それは工事する間短い期間止める、で多少漏れてもだいたい止められたら工事はできるので、ということなんですけど、それを非常に何年も使い続けるっていうのは初めてのことなので、ちょっともう何年も経ってますから、十分な機能は発揮してない。ただないよりはマシな状態ですから、減ってはいるんですけれども、止めることはできないという状態みたいですね。
そうするともその年月が経てばというか、今からでももっと頑丈な遮水壁を考えるっていうようなことも含めてやっていかないといけないでしょうね。
そうですね、外側に遮水壁をこれはだから鉄板とかコンクリートを使って、凍土壁とは違う、もっと基本ある意味では原始的な基本的な作りのものを作って止めるっていうことも、必要ですし、それから建屋の内側をね、コンクリートなんかで埋めてしまって、壁に開いてる穴を塞ぐということも議論はされてますけれども、何らかの方法で地下水を止めないことにはキリがない、
ね、そうですよね。これ冷やし続けないと危険なわけですから、ということですね。
地下水っていうと皆さんなんとなく下からじわっと流れ出てくるっていうイメージを持ちかもしれないけど、基本的には川ですから、
流れ続けて
上流から下流に阿武隈の山の方から流れてきている、川の上に原発を作っちゃったということですから。
本当にそれがね、今更ながらですけど、なんでそんなところに行って本当思ってしまうんですが、そして海洋放出されてしまっただけれども、これはやっぱり違う方法があるんですかとお尋ねした時に、提案しているものがあるということでした。
はい、私が参加している原子力市民委員会の方でも、大型の石油備蓄の中に使う大型のタンクに貯めるという方法もあるし、それはだから100年単位で貯めることを想定して頑丈なもの ということですね、
はい、
からもあるいは、セメントを使って汚染水とセメントを混ぜて、まあ、少し砂も加えてモルタルにして、これはまあ最終処分になりますけども固めてしまうという方法も提案をしています。
うん、
他にもいろんなアメリカの原発事故で使った大気中に、ね、蒸発させるという方法があるという提案もされていますし、コンクリートを他の使い方でそれこ その遮水壁を作るのにね、現地で遮水壁作るのにその汚染水を使うというふうな提案をしている方もいます。いろんな提案がされています。うん、
はい、
これまあ、政府としてはともかく海に流したいというのが最初にあるので、なかなかその他の提案についてもちゃんとは検討しないできてるんですね。
ちょっとそれ気になる、先生気になってしまいました。政府としては海にやっぱり流したいというのが先にあるのでっておっしゃいましたけど、それはなぜ？
まあ一つは、福島第一原発事故以外に今後原発を使い続けて今の安全基準で使い続けたらやはり同じような事故は何年先かは分かりませんけれども必ず起きるということは想定しないといけないので、
うん、
その時にまたタンクに溜めてっていうことをしたくないっていうことですね。そういうことは流したいっていうことがある。
もうなんか、うん、事実を作っておきたいっていうことですね。
まあそうですね、うん、その時は福島ではダメだったじゃないかっていうと困ってしまうわけですね。
うん、
だから同じように再処理工場をまだ日本ではできてませんけれども、まあ、作ろうとして建設中で、まあ、それが運転しだすと桁違いのトリチウムが放出されることになりますので、まあ、それも、海に流すのはダメっていうふうにはやっぱりなっては困るというのが多分政府の考えにはあると思うんですね。うん、
そして今おっしゃったそのトリチウムの話も伺ったところ、その半減期が12年なので長く置けば置くほど少なくなるんだっていうお話でしたよね。
そうですね、目安としては半減期かける10ってのはよく言われますけども、だからまあセシウムだったら30年だから300年というふうに言いますね。トリチウムだったら12年なので、まあ、120年くらい置いておくと1000分の1に、まあ、1024分の1かなになりますので、まあ、そうなるとだいぶ扱いが違ってきますよね。
そうですよね。それまでもし置いておける方法があるんであれば置いといたらいいと思ったんですけれども、場所がないとかって言ってるようなね声も聞いたんですけれども、実は場所はあるんですよね。
うん、それよくテレビなんかで現地の上空からの様子が映りますよね。でタンクのとこ見たら確かにタンクがひしめき立ってて場所ないっていう感じだけど、もうちょっと引いた全体を見たらですね、まだたくさん空間があるっていうことが分かりますし、
うん、
もちろん、ここはこれに使うっていうふうに決まってる場所もあるんですけど、それは全体の計画を見直して調整することで十分余地があると思うんですね。
福島第二原発も廃炉になったのでその方にも置けたりとか、
うん、ただ現実問題としてはやはり長距離を汚染水を例えばパイプラインで送るとかというふうなことはリスクを増やしますので、基本的には隣接した都市、まあ、できるだけ第一の敷地内で、それが難しい場合は隣接した土地というのを考えていくというのがまあ基本だと思います。遠くのに持っていくということはなかなかそれは別の危険がありますから難しいですね。うんうん、
なるほど。この、海洋放出については原発をその推進している研究者の方からもそうでない方法もあるというようなことは出たんですか、意見として。
まあ、それは研究者にさまざまな意見ありますけれども、うん、先日日本原子力学会でこの福島第一の廃炉のやり方を検討している委員会があるんですね。廃炉検討委員会というのがあって、はい、そこの委員長をされている、宮野先生という、専門家の方がですね、ちょっと長めのインタビューで答えていたのは、汚染水を放出したからといって 廃炉が進むわけではないと。
ああ。
それは全然別のことなので、だからその廃炉を進めるために汚染水を放出するという、まあ、理由として政府が言ってることはですね、それはちょっと筋が違うということは明言されてましたね。
ああ、筋が違うと。なるほど。まあ、そんな話も出てきているということなんですね。
いや、
ま
多
だ
分
ま、
皆さんね、これでまあ、例えば計画通りにどんどん流していったとした場合ですね、
はい。
あれ、話が違うじゃないかということは何年かしたら分かると思うんですね。つまりタンク全然減らないし、デブリが取り出せるわけでもないし、
うわ。うわ。
何も進まないっていう状況ですよね。
いやー、
だ
今そ
から、
れが見えてな
他
い
の
です。
海に流しただけで終わってしまうというう
ん、
ことに
ね、今そうい
なっ
う
てしまいますね。
なんかその刷り込まれているのはどんどん減っていって、ね、なくなっていくんだみたいに刷り込まれてますけれど、そうじゃない現実が。
なんかね、散らかった部屋を片付けるみたいなイメージで考えない方がいいと思うんです
う
ね。
ん、はい、まあ、本当にまだまだ教えていただきたいことがあって話を続けたいのですが、また次回に、回すといたしまして、実は来週ですね、9月の27日水曜日に、細川さん、FOE ジャパンの、皆さんのオンラインセミナーみたいなのでお話になるということですね。
そうですね。はい。私はコメント役で、メインで話をされるのは原子力資料情報室の松久保事務局長が話をされるんですけれども、
はい。
福島第一からですね、まあ、第一の敷地からですね、実はすでに放射性物質っていうのは結構いろいろ流出してると、
うん。
ある種処理水として流す他にですね、流す前から。流出は続いてると止められていないんですね。で、これについて、あまり東電も言わないし、政府も、説明しないので、原子力資料情報室の方で手に入るデータからきっちり計算をしてみて、全体像を整理して、この間公表したんですね、資料情報室の。これ、原子力資料情報室のホームページを見てもらうと、レポートが載ってますけれども。来週の水曜日に開くオンラインセミナーは FOE ジャパンさんという環境 NGO の、方で、これも、FOE ジャパンのホームページに載ってますけれども、松久保さんがお話になって、私がちょっとそれにコメントをするということで、オンラインセミナー、無料の Zoom でやるセミナーが計画、予定されてます。
はい、ちょっと
そうですね。
検索していただいたらね、出てくると思いますので、 FOE ジャパンの、サイトに行くか、原子力市民委員会の、サイトに行くかして見ていただきたいんですけれども、もうとっても重要なことを今細川さん言われたと思うんですよ。その私たちが受ける印象、メディアから受ける印象って、なんか海洋放出してる分だけしか、なんか溜めてる分しか汚染水ないみたいなイメージがこびりつてますけれども、実はそうじゃなくて他からも出てるんだっていうあたりをしっかりと検証されているみたいなので、ぜひ皆さんにもね、聞いていただきたいと思います。もうあっという間に今日は時間になりました。また次回この続きお願いしたいと思います。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
環境市民のエコまちライフ、今日はこの辺で失礼します。さよなら。